なんとなく余韻がね、残ってる感じですけれども、まあ、イエス・キリストがよみがえられた、それに対して、この罪深い私たちができることは実は賛美するしかないんですね。他に私たちが何かして差し上げられることはありません。もう感謝をして賛美を捧げるしかない、ということで、小さな子からだいぶ大きい子まで、大きな声を張り上げて歌ってるわけですね。でもイエス・キリストがよみがえられたっていうことは私たちの希望です。人類の希望です。もしイエス・キリストがよみがえられていなければ人類に希望はありません。それこそこの世界が平和であろうとなかろうと、誰が飛んで誰が飢えていようと、そんなことはほとんど何の意味もないことです。しかしイエス・キリストがよみがえられたので、神様はこの世界をまだ許しておられた、まだ見捨てずにおられるんだっていうことがですね、はっきりしたんです。だから私たちはこの世界にまあこびりつくようにして生きているわけですね。私たちが生きているその希望は、私たちの罪のために死んでくださったイエス・キリストが死んだままではなく、墓に閉じ込められたままではなく、3日目によみがえられたというところにあります。今日はそのよみがえられたその復活の意味をですね、お話ししたいと思うんですね。そもそも神様は私たちのことを見ておられるのか、知っておられるのか、まあ、神様はいないと思っている人はおそらくほとんどいないと思います。まあ、日本人であれば神様なんかいないと思っている人はほとんどいない。どっかでやっぱり誰かいるんじゃないか、誰か見てるんじゃないか、誰か聞いてるんじゃないかっていう気持ちがありますね。で、聖書にはこの天地万物をお作りになった神様がおられて、そしてその神様は私たち一人一人のことをよく知っておられると書いてあります。詩編の139編というところにこのようにあります。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられると書いてあります。私を極めておられる、そして私がまだ言葉を発する前からその発しようとする言葉を知り、また私たちの思いを知っておられる。それほどまでにこの神は私たち一人一人の、皆さん一人一人のことを知っておられるということです。私たちのことを全て知っておられる神様であれば、じゃあ私たちが何か悪いことをしたらどうされるのか、当然その悪いことに対して、まあ、日本的な言い方をすると罰を与えられるんじゃないか、私たちがあんなことをしたからこんなことになったんじゃないかというようなことを考えるかもしれません。あるいは神様は私たちのことを知っておられるので、私たちの願いを叶えてくださる方ではないか、まあ、そのように思って私たちは神様にお願いをするわけですね。いろんな時にお願いをするわけです。あるいはもし私たちが少しでも良いことをしたら、神様はそれに報いてくださる神様なんだろうか。もし私たちのことを知っておられるというんだったらば、果たして神様は私たちに対してどのように向き合ってくださっているのだろうかということを 私たちは考えるわけですね。悪いことをしたら神様は私たちを罰せられるかというと、聖書にはそんなことは書いてありません。安心してください。なぜ神は私たちを罰せないんだと思いますか？私たちが少しぐらい悪いことをしても神は私たちを罰しない、なぜだと思いますか？結構我々はいいからではありません。もし罰していたら誰も残らなくなるからです。わかります？もし本当に神様が私たちが考えたことや行ったことに対して罰を与えていたら、誰一人この地上に生きながらえることができる人はいないんです。たまたま何か身の上に悪いことが起こった、交通事故にあったとか大きな病気をしたっていう時に、私たちはああ過去にあんな悪いことをしたからか、あんなことをやってしまったからこの報いを受けたんじゃないかと思いますけども、全く関係ありません。っていうか、たまたま思い出した悪いことがちょっとあるだけのことで、思い出さない悪いことはもっとあるんですから。だから因果応報なんて馬鹿げてます。都合よく自分がやったちょっと悪いことだけ思い出してるわけで、もう神様の目から見たら、もし本当に私たち一人一人にその悪いことに対して報いを与えてたら、ここには誰もおりません。ね、年を取れば取るほど、まあ別にお年寄りを悪く言うつもりはありませんがね、生きてればね、良くないことも考えるし、言っちゃいけないことも言ってしまうし、そういうことはこうどんどん積み重なっていくわけですから。でも神様は私たちがどんなに悪いことをしたとしても、それに対していちいち罰を与える方ではないということですね。安心してください。私たちの願いを神様は聞いてくださるのか。これは三角なんです。聞いてくださることもあります。聞いてくださらないこともあります。しかし聖書には、神様は私たちの必要を知っておられるので、私たちの必要に応じてその願いに応えてくださると書いてあります。だから逆に言えば、私たちがお願いしたことが叶わないとしても、それは私たちにとって最善だということです。神様は私たち一人一人のことを極めておられますから、これから私たちがどうなるかということも分かっておられるので、私たち一人一人のに必要に応じてその願いに応えてくださいます。だからみんなに宝くじが当たらないんです。本当に必要だったら当たりますから買ってください。当たらないのはいらないということです。でも今日お話ししたいのは、じゃあもし私たちが少しでも良いことをしたら、それは神様は報いてくださるんだろうかっていうことなんですね。大していいことはないんですけども、でも聖書は、私たちは神を愛し隣人を愛するように教えています。そのお話はいつもしてますけれども、私たちが少しでも誰かを愛することができる、少しでも誰かのためになることができる、誰か少しでも良いことをする、そのことを神様はそのことに対して報いてくださるのかということに対しては、聖書は丸だと言ってるんですね。神様は私たちがした良いことをに対して報いてくださる、よく知っておられるということです。しかしながら、そこには条件があるんです。これが大切なところです。これはマタイによる福音書の6章2節から5節、イエス様の言われた言葉ですけれども、あなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。施しをする、寄付をするとか支援金を送るとかね、そういう今だそういうことよくありますけれども、ああ私はこれだけやってますよっていうのね、これだけ捧げてますよ、これだけやってますよっていうようなことは、みんなの分からないようにやりなさい。 はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。もし良いことをしてもそれが誰かに見られていたら、もうその段階で報いを受けていると。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたところを見ておられる父があなた方に報いてくださる。ここが鍵なんですね。神様は私たちが行ったわずかに良いことに対してそれを評価するポイントを持っておられます。第一番目には今読みましたけれども、誰にも知られていないかということです。誰かに知られたらもうダメなんです。誰かに知られて、ああいいことしましたね、素晴らしいことですねと、もし褒められたり評価されたりしたら、もうそれは神様が報える必要はなくなるんですね。でも誰にも知られない、右手のしたことを左手に知られてはいけないということですけど、もちろんできません、そんなことは、ね、もし右手のやってることを左手が分からなかったらちょっと危ないです。病院行った方がいいです、ね、絶対分かるんです。でもそれぐらい誰にも分からないようにやりなさい。良い、自分でも、さらに言えば、ね、自分でも良いことをしたと気づかないほどっていうことですね。自分で、ああちょっといいことしたなとかって思わない。自分でも当たり前のようにやりなさいっていうことだと思いますね。で、2番目のポイントは、地上で報いられていないか。人から、さっき言いましたけど、人から報いられた、神様からの報いはありません。よく頑張りましたねと言ってご褒美をもらったらそれで終わりです。神様はご褒美を与えてくださいません。でも欲しいです、私たちは、ね、ここが人間の弱さですね。これだけ頑張ったんだから、これだけいいことしたんだから、みんなに知ってもらいたいし、報いてもらいたい。でも逆に自分がやったことを誰にも知られなかったら、皆さんどうですか。誰も私のやったこのいいことを認めてくれない、知ってくれない、誰か皆さん知ってください、 Facebook にちょっと載せたりそれとなく、やっぱり人間の中にはね、知ってほしいって気持ちがあるんですよね。でもそこをぐっと我慢して誰にも知られず誰からの報いを受けないっていう時に、神様が報いてくださるんです。そして3番目は、それを誰に対して行ったかということですね。イエス様は先ほどのマタイの福音書で、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうかって書いてあります。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。嫌いな人、こう近づきたくない、あんまり、友達になりたくない、でもそういう人のために良いことをしなさい。その時に神が報いてくださるというんです。だから相手が、自分から、まあ、遠ければ遠いというか、自分に対して敵対していればしているほど、そうしたくない相手であればあるほど、神様は私たちのした良いことを認めて報いてくださるということです。なかなか難しいですね。つまりこういうことです。誰にも知られず、何の報いも受けず、嫌いな人を愛しなさいということです。もうこうなると仙人か、なんか よっぽどのなんか、人じゃないとっていう感じしますけども、でもこれが聖書が教えていることなんです。私たちは誰にも知らず、何の報いも受けず、嫌いな人を愛して何の意味があるかと思うかもしれませんけれども、でも天の父はそこを見てるって言うんですね。逆に言えば、誰も知られなくても天の父は知っておられるって言うんです。私たちを極めておられる方ですから、私たちの心の中で、私たちは、もう私にとってこの人はすごい苦手だ、嫌いだっていう思い、誰にも分からないですよね。でも神様は知っておられるって言うんです。 私たち、私はそれは神様苦手なんです、神様に言わなくても分かってる分かってる、お前はそれはとても辛いことだしやりたいことでないとは分かってるけども、よく頑張ったねっていうことは神様は分かってらっしゃる。そして誰にも知られないときによく我慢したね、誰にも知られなかったね、地上から何度も報いも受けなかった、その時に神様は報いてくださるというんですね。でもその誰にも知られず何の報いも受けず嫌いな人を愛した人がいるんですね。それがイエス・キリストです。誰にもできないことをやったから素晴らしいんですね。イエス・キリストは誰にも知られず十字架にかかって死んでくださいました。もちろん十字架にかかったということは知ってます。でもそれが何のためであったか誰も知りませんでした。イエス様が十字架にかかった時に何のために十字架にかかったのか誰も知らなかった。またイエス様はこの地上で何一つ報いを受けられませんでした。富も名声も受けない代わりに逆に弟子たちに裏切られて、さらに恥ずかしめられてあざけられました。何かイエス・キリストがこの地上で受けたことがありますか？死ぬまでの間に。聖書を読んでみてください。何一つ報いられてません。賛美の先ほどの賛美の中にありましたけど、死の他何も報いられなかったってですね。死以外に何も報いられなかった。死の報いなんてありえないですけど、さらにイエス・キリストはその命を捧げてくださったんですけれども、その命を捧げた相手である私たちに価値があったかというとそうではないんですね。ローマの信徒の手紙に、しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったと書いてあります。私たちが罪人であった、最初にも言いましたけれども、私たちは皆罪人なんです。神様の許しがなければ1分1秒も生きることはできません。でもそんな私たちのためにキリストは死んでくださったんです。死ぬ価値のないもののために、さっきの話ですけれどもね、そうしたくない相手、そうする意味のない相手のためにイエス・キリストは死んでくださったんです。まさに誰にも知られず何の報いも受けず、そうする価値のない人のためにキリストは死なれたんです。だからもしそこでイエス・キリストが死んだままだったらですね、いやありがとうございましたっていう人は多分あんまりないと思うんですね。でもそのイエス・キリストに対して神様は最高の報いを与えられたんです。誰にも知られず何の報いも受けず何の価値もないもののために死なれた、まさに最高の善を、最高の愛をなさったので、イエス・キリストに対して神は最高の報いを与えられた。それが復活なんです。フィリピ書にこう書いてあります。キリストは死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。イエス・キリストは単に死んでた人が蘇生したわけじゃありません。死んだと思って生き返った人は、ね、世界にいくらでもいるんです。キリストは完全に死んだんです。でも3日目に神はそのキリストに全く新しい命を与えられたんです。全く新しい体を、全く新しい姿を与えられたわけです。そして高く上げられた。高いところからこの地に降りてきてくださったこの方をもう一度高く上げられた。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を讃えるのです。だから私たちはこの方を讃えるんです。 誰も成し得なかった最高の最大の愛を私たちに示してくださったから、天の父はそのことをご存知ですから、私たちは誰も知らない、その当時の人々は誰も知らなかった、何のために死んだのか、何の報いも与えられなかった。でも神は知っておられるんです。だからイエス・キリストがよみがえったということはですね、最初にもお話しましたけれども、神は私たちが行った良いこと、小さな愛であってもそれをみんなご存知なんだということの証拠なんです。神は知っておられる、神はそしてその私たちが行ったことに対して報いてくださる。イエス・キリストが復活して天に上げられたということは、神は私たちにもその同じ報いを与えてくださるという証拠だということです。イエス様はただ復活しただけではありません。もしただ復活してただ蘇っただけだったらまた死んでますから、もうちょっと長生きして死んだだけのことで、一回30の時に一回死んで、またちょっと長生きして80で死んだとか、そういうことになりますからね。そうじゃないんです。しばらくこの地上におられましたけれども、天に上げられて、今天におられて、そして私たちのことを見ておられるんです。そしてイエス・キリストの復活は、神様はちゃんと見てるよということです。ここだけ今日はちびっ子もいるのでね、よく覚えててください。神様はちゃんと見てるよ。大切なことは、私たちの行った悪いことの報いは全部キリストが受けてくださったということです。これはね、何とも説明のしようがないです。私たちが行った悪いことは全てイエス・キリストが十字架でその報いを受けてくださって死んでくださいましたから、だから私たちは生きているんです。でも私たちが行った本当に小さな小さな、もう取りに足りないようなわずかな善、わずかな愛、わずかな施し、わずかな誰かのための忍耐を、神様はちゃんとピンセットでつまむようにして取り上げて、よく頑張ったねと言って報いてくださるっていうんですね。だから誰にも知られない方がいいんですよ。報いがない方がいいんですよ。もうこの今21世紀はね、報いの社会だからね。どれだけ報いられるか、どれだけ知られるか、どれだけ報酬があるかっていうね、もう汚い社会です。もう神様の目から見たらですね、もう消し込むで、消したい、お前ら汚いな、ね、私が見てるのはそこじゃないんだよ、ね、誰にも知らずれず、あなたが我慢して人知れず流した涙を神様は見てらっしゃる。そしてそれに対して正しく報いてくださるのが私たちの神様なんです。私たちが行った大きな悪は全部独り子に背負わせて、行った小さな善は報いてくださる。なんとこの神様は心の広い神様じゃないでしょうかね。皆さん、この神を信じてください。他の神様を信じても意味ないです、ね、何かあったら罰を与えるような神様は信じてもしょうがないですよ。この天地万物をお作りになった神様は、私たちを罰する神ではありません。私たちを許して愛しておられる、もう極みまで愛して、一人子を与えるほどに愛してくださっている神様ですから、この神様、そして私たちの行った小さな善を報いてくださる神、パウロはキリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからですと書いてあります。今日の説教のタイトルは栄光というタイトルなんですね。イエス・キリストはよみがえられた、そのよみがえりの姿っていうのはまさに栄光の姿ですね。この地上を歩んでおられた時とは全く違う。でもその地上の痛みや苦しみや忍耐や、それが大きければ大きいほど受ける栄光は大きいよっていうことを私たちに見せてくださってるんです。皆さん、 このキリストを私たちは信じて、このキリストに従ってキリストのように生きていくときに、神はキリストのように栄光を与えてくださるって約束されてるんですから、この地上のちっぽけなつまらないすぐになくなるような報いを求めちゃしょうがないです。そんなかっこ悪い生き方やめてください。かっこいい生き方しましょう。イエスキリストのようなね、誰も知られず何の報いも受けず、愛したくない人を愛してこそのキリストの弟子ですよ。それこそがかっこいい生き方だと私は思うんですね。神はそのような私たちに報いてくださる、私たちにこんなこの地の塵に等しい罪人にさえ栄光を与えてくださると約束をしておられます。お祈りいたしましょう。天の下の神様、今日皆さんと共に復活のイエス・キリスト、よみがえられて天に上げられた栄光の主イエス・キリストを褒めたたえることができて感謝をいたします。イエス様は私たちのために死んでくださった、そして私たちのためによみがえってくださいました。その姿はキリストと共に苦しむならばキリストと共に栄光に預かるのだという姿です。どうぞちっぽけな目先の報いに私たちが誘惑されることがないように、 誰からも知られないと言って嘆くことがないように、イエス様の後に従っていく、そして全てのことを知っておられる神様が正しく報いてくださる、この神様が私たちにもキリストと共に栄光を与えてくださるということを信じて、イエス様のように生きていくことができますように。また今日ここに集われましたお一人お一人、神様どうぞその人生の真ん中にあなたがお入りください。私たちを作られた神を神とし、私たちを救ってくださった神を神とし、私たちを永遠に愛し続けてくださる神を神として歩んでいくことができるように、胸を張って喜びのうちにどんなことがあってもこの与えられる栄光を信じてこの人生を歩んでいくことができるように、どうぞお一人お一人のうちに主が働いてくださるように、よみがえられた主を心から褒めたたえつイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。あ、ここにあった。すいません、僕が順番を間違ってたんですね。これが最後、これは最後、今から歌うのはこっち。あ、これ歌います。はい、じゃあご起立ください。いたします。仰ぎ恋願わくは よみがえられた私たちの主イエス・キリストの恵み、御子さえ惜しまずに与えてくださる父なる神の豊かなる恩愛、私たちと常に共にあって慰め導きたも聖霊なる神の親しき御交わり、この群れに集う愛するお一人お一人と共に豊かに限りなくありますように。アーメン、アーメン。イースターおめでとうございます。